もしもし、アリスさん、アリスさん、いる？
ほーい。
ほーい。
いるよ。
いる、いる？
いるよ。
あれ、なんかアリスさん、今日表情硬くない？
え？
なんか今日表情硬くない？はい。
いや、ちょっと今日緊張しちゃって。
あ、なるほどね。なるほど、今日は緊張しちゃってるんで、その動きが硬くて、喋るときにちょっとぴょこぴょこする感じなんですよね。
そうなんですよ。ちょっと今日緊張気味で、ちょっと固まってるの。
はい、いつものアリスさんとは違うかもしれませんが、今日はそんな感じでやっていきたいと思います。
何言ってんの？いつものアリスだよ。
あ、そう、いつものアリスですか。
そうだよ。
ね、
よく見て。
本当だ。今日もアリスさんいつものように可愛いな。
でしょ。
はい、いつものように可愛いっすね。いつものようにアリスさんか。あら、ちょっと待ってくださいね。
はい、
コメントが表示されない。なんでだよ。
えらいこっちゃ。
えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。少々お待ちくださいね。現在接続中でございます。原因不明のエラーが発生したため、自動的に再接続します。なんだと？なんだと？
なんだと？
ちょっとお待ちくださいね。
なんだと？
はい、というわけでですね、よいしょ。はい。あれ？なんだろう？なんだろう？ニコ生が接続できない。なぜだろう？ちょっとこれは困りましたね。コメントビューアーが現在、ニコ生から、ニコ生に接続できない。って感じでございます。選択した接続を一旦削除。
コメントビアの、
はい、
更新をするべし。
いや、更新ね、上がってないっすね。接続。
ありゃあ、じゃあログインしてないとか。
そんなことないと思いますよ。
はい、放送してる、
ね。放送してるのにね、ログインできてないっていうのは、ね、それはそれでどうかと思いますね。ちょっと待ってくださいね。ニコ動にログインしてみましょうかね。ちょっとね、これでログアウトしたらニコ生の放送が止まったりすると大変なことになりますけどね。はい、ニコ生の放送が止まってしまったらえらいことになりそうなので、ちょっとね、困り果ててるというか。はい、青はふーたさん、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。ニコ生の方をですね、一応見ていきます。ニコ生の方はですね、はい。ん、なんでだろう、原因不明のエラーが出たため接続できません。大丈夫ですか？あんまり大丈夫じゃなさそうですね。困っております。なんでだろう。
おやおや
おや。よ、ニコ生。
どうしますか？
ちょっとお待ちくださいね。こちらの何でしたっけ、どれだったっけ、これツイキャスの方のコメントをテストしましょう。ちょっと確認、コメントテストと、ツイキャスの方に、ちょっとコメントもちらっとテストしてみたいと思います。コメントテスト、はい、今打ってみたんですが、よよよ、反応したかな。はい、すげえ、エイチャルさんは覚えとったんやな。ごめんなさい、カンペ使いました。はい、カンペ使わせていただきました。いやいやいや、そのね、ふーたさんがね、お名前覚えてた、覚えとったんやなっていうね、コメントいただいてますが、カンペ使いました。
ね、かわいい名前です。
そうそうそうそうそう、かわいい名前なんですが、あれ、ニコ生がマジでつながらない。これ、ニコ生側に更新があったのかな。それだとちょっと困るんですが、よいしょ、接続
予想外な、
ダメっぽいですね。ログインユーザー、ログインはできてるみたいなんですけどね。はい、というわけでですね、すいません、何でしたっけ、ニコ生のコメントがですね、どうやら今現在画面に反映されなくなっちゃってます。ですんでね、ちょっと申し訳ないんですけど、YouTube またはツイキャスのですね、アドレス放り込みますので、そちらとのコメントを利用していただければ非常に助かります。まあ、ニコ生で、コメントをいただいても、それはそれで別で、 拾いたいと思いますので、ご安心いただければと思うんですが、はい、ちょっと画面上にですね、反映されませんので、ちょっとごめんなさいっていうことですね。はい、よし、今度はアリスさんにもやってみようかなっていうことでですね、アリスさんの、はい、さくらさんもこんばんは、いらっしゃいませ、はい、ちょっとね、
何を、
お名前覚えてるかどうかってやつじゃないですか。お名前覚えてるかどうかってやつじゃないですかね。
ブータさんのお名前。
そうそうそうそうそうそう。まあ、アリスさんはね賢いのでね、お名前はすぐ覚えてると思うんですけどね。多分。アリスさんは賢いですから。
それはアリスは賢いけど、うん、だってフータさんはフータさん以外に何か名前があるってこと？
いや、普通に漢字を読むとさ、あゆしさんとかさ、なんか読めそうじゃないですか、普通に。
よいしょ。今、アリス、ニコニコ生放送を立ち上げております。
ありがとうございます。アリスさん、ニコ生のコメント拾いとか、あれしていただければ、助かりますがね。よいしょ。はい、まあ一応ニコ生の方でですね、ニコ生のコメントがなぜかマルチコメントビューアで拾えないという、バグが起こっております。ちょっと困ってます。接続したら原因不明のエラーが発生したため、はい、切断しましたって。なんでだろうな。こんなことってある？こんなことってあるかな。
何かいけないツールを、
はい、そんなことはないと思いますけどね。ちょっとコメントビューアー自体をね再起動してみましょうか。コメントビューアー自体を再起動してみたいと思います、うん、はい、ミュニガニオさんからいただきました。眠気覚ましにこんばんは、どうもいらっしゃいませ。眠気覚ましていってくださいね。はい、コメントビューアー自体をですねちょっと再起動してみたいと思います。んで、ニコ生を接続。えんやさできない、無理やり、エッジの方でつないでみました。エッジの方でつないでみましたが、接続はできたんですが、コメント拾えてるかな。はい、ニコ生の方のコメントを拾えればいいんですが、よっ。はい、今日も門松、まだ正月気分が抜けてないかな。そうなんです、まだね正月気分抜けてない感じです。
やだ、
私は
まだ正月だよ。みんな
みんなね、まだお正月です。もういくつ寝るとお正月、
ね、お正月じゃん。
はい、これで繋がったかな。ニコ生、コメントテストと、えんやっさ、はい、やばい、ミラ配信どうしよう、ここにいると抜けられなくなっちゃうんだよな。まあまあ、その辺はね、自分の配信、枠とかは大事にしていただいてですね、自分の配信枠とかはね、大事にしていただければと思います。あ、これ
ふったさんはミラティブか、
ミラティブとかでも配信されてるみたいですね。はい、ちょっとエッジの方でログインしてみて、そちらで接続してみましょうかね。それでうまくいくケースっていうのもありそうですんでね。マイクロソフトエッジちゃん、マイクロソフトエッジちゃんが立ち上がってきた。でもなんでですかね、その本当ニコ生のあれがコメントが拾えないっていうのはね、ちょっと困ったもんでございます。よいしょ。はい、あれでも待ってくださいね、これエッジで、ログインしてよっ、 一応ログインして接続してみましょう。これで、ニコ生、うん、切断、接続。あれ、今度は配信の方の画面がおかしくなったかな。ニコ生の配信自体が止まってしまったって可能性もありますけど、ダメかな。はい、最近はね、新人 V や僕が気に入った人のストーカーしかしてないけどね。まあ、あれですよ、ストーカー行為っていうとね、結構、あれに聞こえますから、推し活みたいな感じに言っときましょう。推しの活動ですね。推し活ってことに、
ストーカーか、
ストーカーではございません、うん、推し活ってことにしていただければと思います。
まあ、本当はね、はい、本当はね、はい、これ日本だけだよ、はい、ストーカーっていう意味が。
そうなんですか。
違うのね。
え、なんて日本だけがどうしたんですか。音声が飛んでしまいまして。
そうだよ、まあ、もしくはなんとなくそうだね。だって なんて言うんだろう、
はい、
本当、例えばその、まあ、案内人的な意味合いなんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、まあ、ちょっと暗い方にも、アングラっぽい方にも使われるけれども、
はい、
例えばほら、スターウォーズの、
はい、
ゾウさんの足みたいなあのロボット。
はいはいはいはいはいはい、はい、
うんうん。
まあでもなんとなくほら、ナイトストーカーとかっていうなんか RPG とか中二の方が好みそうな職業名とかもあるじゃないですか。
うん、いやー、そうそう、だからなんかさ、
はい、
なんだろう、違うんだよ、だからさ。
意味合いがですか。
違うんだって。
なんだろう、要するにその追跡するアサシン的なイメージではなくて、ストーカーっていうのは実際はもっと、
そう
実際はもっと、
まあ、どっちかっていうと、まあ、
はい、
そりゃまあなんて言うんだろう、忍び足的な感じはあるんだけど。
なるほどね、抜き足差し足忍び足的な感じのイメージのストーカー的なイメージはあるわけですね、一応。うん、
一応、まあ、そんな感じはするけど、
はい、
するけど、ちょっと違うんだよ。
あ、そうなのね。はい、レイラさん、こんばんは、いらっしゃいませ。まあまあ、
こんばんはです。
よいしょ。実際のところはね、そのストーカー自体がね、何でしたっけ、うん、犯罪行為というか、ストーカー行為自体がね、問題になったのも近年の話なんですよね、わりかし。
うん。
なんか昔はね、そのストーカー。
今ちょっと、そうそう、グーグル先生にちょっと見てみたけど。
はいはいはい。そう、
ストークという動詞があって。
はい。
人や動物を捕らえたり害を加えるために忍び寄ることを指しているという。
うん、
でも現代でいう追っかけって書いてあるとちょっと。
なるほどね。現代でいう追っかけ。
追っかけ、
はい。まあでもあれですよね、そのそうストーキング行為とかね、昔はさ、
うん、
一途な人だみたいな感じのあれあったじゃないですか、雰囲気というかイメージね。
うんうんうん、
ですんで、まあ、近年になればなるほど、そのストーキング行為というか、ストーカー行為っていうのがね、その問題になったりするのは、
ね、
やっぱりその逆に携帯電話とか、そういったものがね、発達したからなのかもしれませんよ。
まあ、ネットでもそうだしね、場所特定とかね。
例えば、あれですね、何でしたっけ、昔はさ、待ち合わせしようにも待ち伏せ的に待ち合わせするしか方法なかったわけですからね、言ってしまえば。
お、
はい、平安貴族とかやばいじゃんっていうね、七瀬さんからいただきました。なんだ、グーグル先生の受け売りかって。まあまあ、グーグル先生の前からあれ、
違う、グーグル先生は今見たんだけど、
あ、今確認したんですけど、前から知ってましたよ、
ね、ストーキングのストークっていう意味合い的には、はい、あんまり明るくはなかったんだなっていうことが、
ね、
分かったんだけど、でもやっぱり日本人の使い方としてはちょっと違う感じがするんだよね。
なるほどね。
うーん、
まあ何でしたっけ、 エイチャルさんも僕の被害に遭ってるもんね。いやいや、あの全然ね、推し活動、ストーキング活動は私が大歓迎でございますので、ご安心いただければと思います。はい、ふたさんありがとうございますね。大事にしないといけないと思いますよ。ただし、身の危険を感じた場合はですね、私全力で逃げますので、その時はよろしくお願いします。
なんだそれ。
いや、身の危険っていうのはね、うーとかですね、うほーとかね、そういう危険を感じた場合は。
青葉風太さんは、
はい、
男の子
でしょ。
男の娘って書いた男の子
かもしれないですね。まあまあ、その、あの、あまり、リスナーさんの個人情報は選択しない方向な感じでよろしくお願いします。
確かにそうだね。
はい、なんだっけ、ニコ生のコメントをちゃんと読めてるみたいですね。はい、絶対に追う、はい、まあ、まあ、はい、絶対に追っていただければ、全然大歓迎ですよ。私は大歓迎ですよ。誰でもウェルカムでございます。ね。
ね。ね、
いや、HR さんは知ってるやろかい。そうなんですよね、一応、ね、配信してたのを見に行ったりもしましたので、私、ちらっとですけどね、こっそりと、配信を見に行ったりもしましたので、知ってますよ。はい、というわけでですね、うん、あまりにもダラダラ喋ってても仕方がございませんので、オープニングトークね、ほら見て、タイムスケジュール、22時10分からヘッドラインって形になってるんですけど、はい、タイムスケジュールガン無視でございます。というわけで、レイヴンズナイト始めていきたいと思います。本日も、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
おい、
皆さんこんばんは。レイヴンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するいつものラジオ番組です。はい、メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
いつものバーチャルネットシスター、いつもの包丁姫こと、いつものアリステラセブです。
ですね、大航海時代オンラインのゲーム内のコメントの方でですね、ちょっと面白い話が出てきましたので、それをちょっとちらっと見ましょうかね。
何でしょう。
はい、ストーカーには過失、火の部屋、炎の質、火質かな、過失かな、読み方わかんないんですけど、という意味もありまして、蒸気機関車の火入れのことをストーカーするという語源もあったりするそうです。
ほう。
でアメリア・ドイッチェランド・メイチェン・ブリテン・メアリーという愛称がありまして、
長い、
は
い、
まあ、アメリカは、アメリカ・ドイッチェランド、アメリカはアメリア、ドイッチェランドはメイチェン、ブリテンにはメアリーという愛称がありまして、メアリーにストーカーするというとブリテン製の、SL に木入れをするという意味になったりするそうです。ほうほうほうほうほう。まあ、国鉄だと旅客容器に女性名、貨物容器に男性名を付与するよということですね。なるほどね。
へえ。
メアリーにストーカーするって聞くと完全に危ない意味に聞こえますけど、うん、実際にはそのメアリーという機関車、ブリテン製の、ブリテン製の SL 機関車に、石炭を突っ込んで炎を入れるみたいな感じのイメージになるのかな。
なるほどなるほど
なるほど。
なんか洒落てるな。
おしゃれですよね。まあ、でもあれですよね。
でもまあアメリカも台風にもね、うん、女の人の名前つけてるもんね。
そうですね。まあ、よく船にも女性名をつけるってことも多いですしね。
むしろ船が女性になったりするもんね。ま
あ、そうですね。船が女の子になって、戦わせる的なゲームね、何年か前から流行ってたりしてますけどね。うんうん、はい。
うんうん。
じゃあトーマスは貨物車ってね。ね、そういえばトーマスで思い出しましたけど、
むしろトーマスが女の子。
そうなのか。ちなみに C57 だと、 C57 だと貴婦人にストーカーするってなるそうですね。
貴婦人にストーカー？
そうそうそうそうそう。
なんかやばいね。
はい。
どうしよう。
貴婦人に対してストーカー。
こんなやばい世界にアリスが足を踏み入れてしまいました。
大丈夫だと思いますよ、アリスさん。
はい。
すでに我々は VTuber、バーチャル YouTuber っていう、やばい世界に足を踏み入れてるようなもんですかね。やばい世界って言ったら V4 業界の人に怒られそうな気しますけど。VTuber、
むしろやばい人たちが来ちゃった的な。
そういえばやばい人たちで思い出しましたけど、アリスさん、最近さ、
はい、
最近さ、何でしたっけ、あれ、なんか VTuber じゃないですけど、性格免許証っていう性格診断占いアプリみたいなんでですね、そういったその、性格免許証っていうのがちょっと流行ってまして、
はあ、
そうで、私ね、それをやってみたんですよ。
やってみたいです。
はい、性格免許証っていうのをやってみた。ちょっとね、アンケート形式が長いので、アリスさんは、後々来週のところで紹介できるかなって思ったりするんですけど、
はい、
はい、私ね、うん、実際やってみたんですが、その結果ですね、こんな感じになりました、うん、ちょっと画面、大画面でっかく出しますね、
うん、
ドン、
どれどれ、
はい、氏名 HRR ですね。で、2021年1月20日交付で、好きなもの、ウォシュレット、夜食、動物で、嫌いなもの、
ちょっと聞いていい？
はい、はい、何残暑、
ウォシュレットって何、ウォシュレット
ね。で、嫌いなものは原発、アパレル店員、討論、差別や偏見らしいです。で、一応誰も傷つけない和らかな善人になってるらしいんですけど、
ほがらかだよ、
ほがらかか、ほがらかな善人になってるんですが、はい、認定された特性に、柔軟な考え、変態、幸せな脳内、こだわり強い、迫力不足っていうね、この変態ってね、何この、入力された特性で変態、こんなピンポイントなの出るもんなんすかねみたいな感じでですね、
ちょっと聞いてもいい？
はい、何なんでしょう、
この可愛いトレーナー何？
あ、これですね、何でしたっけ、光合成キノコさんに作っていただきました、クラフトピアっていうゲームがあるんですけど、はい、それに、うんうんうん、対応したね、そのクラフトピアに出てくる、ゲーム内モンスターの絵が使われてる、パーカーでございます。
うん、かわいい。
まあ、一応ね、その前だけじゃなくてですね、
うん、
よいしょ、あ、ちょっとでかいな画面が、はい、後ろはですね、こんな感じになっております。
これね、キャラクターは何？
いわゆるクラフトピアに出てくる、ドラクエでいうスライム的なモンスターで、モノっていうのがいるんですけど、
おー、なるほど、
はい、これはモノキングですね。キングモノです。
ほほう、なんか、ちょっと僕の描いた、ちょっとしょんぼり男爵にちょっとだけ似てるような気がする。
なるほどね。でも、この衣装はですね、ブースで無料で公開されてるんですよ。
かわいいです、
はい、ブースで無料で公開されてまして、で、まあ、ちょっとね、私のパーソナルカラーに合わせた濃い色バージョン、色違いバージョンをですね、高校生きのこさんにお願いして作っていただきました。はい、
お、なるほど。
ちなみにですね、もうここで宣伝しておきます。今、アリスさんが、右側でですね、着ている衣装、まあ、これ、V ロイドファッションフェスタなんかで使わせていただいた衣装なんですが、これも光合成キノコさんって方にね、作っていただいたんですが、
そうです、可愛、はい、いですよ。
来週ね、ゲストで来ていただきます。
うん、
イエイ、はい、というわけで楽しみにしておいてください。
やった、楽しみです。
はい、アパレル店員はなぜ嫌いなのっていうね、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。多分ね、おそらくなんかファッション的なことを気にするか気にしないか的な質問が出てたんですよ。 でそれでまあ、 あのファッションとかそういったのはあんまり気にしない的な回答をしていったからアパレル店員が嫌いって感じだったのかな。はい、謎神さんこんばんは、毎度っす。
こんばんはです。
はい、でですね、元囚人さんからならばメアリーにストーカーしただけですと事情聴取で言えば無罪、まあ
囚人さん面白い。
機関車にあの火入れをしてたっていうことでですね、まあ、アパレル店員が嫌いな原因はおそらくそれなのではないかなって思いますけどね。はい、まあ、そんなわけで本日のお題はいつものです。いつものでございます。まあ、今日のお題、いきなりお題の方に戻していきますけどね、まあいつものお題です。まあいつものお店で頼むいつものとかね、でいつもの体調不良だとかいつもの出来事などなど思わずいつものと言ってしまいそうになることをお答えください。掲示板コメントマシュマロご投稿お待ちしておりますってことなんですが、まあ、例えばね、うん、例を挙げますと、放送開始時にアリスさんがいない、いつもの
ドキッ
いつものね、
ドキッ。
そしてですね、イカ水気味の私、ご飯食べるからあのお腹が痛いね、お腹が痛いからアリスさんちょっとしばらく任せたみたいな感じのねとかね、
いつもの腹痛を頼む、
いつもの腹痛を頼む。あとは配信告知のギリギリ具合とかですねそして、いつものマシュマロの投稿ゼロとかねオフ会ゼロ人じゃないですけどマシュマロ投稿ゼロっていうことでございますとかだったりね、そういういつものでついつい言いたくなるようなことを募集しておりますんでね、後半のお題のコーナー、こちらのタイムスケジュールにある通り、23時から、行いたいと思いますんで、ぜひぜひご投稿くださいませ。いつもの、人間が、高賀四国生きてくことかな、うん、はい、まだお題のコーナーの お時間ではないよ。まあまあそうですね、お題の、お題に関しましては後半のお題のコーナーで、紹介させていただきますんでね、はい、ぜひぜひその時間に、ご投稿ください。まあ、あのちなみに、今投稿いただいても、コメントとか書いていただいても問題はございません。まあ、その場合ですね、ちょっとコメントのご紹介に関しましては前後するケースございますのであらかじめご了承くださいませ。はい、マシュマロのコメントが停止になってる。
え？
コメントがて、ん？なんでだろう。これマシュマロ、
どういうこと？どういうこと？
マシュマロの募集が止まっちゃってるってことですかね。ちょっと確認していきましょう。
ほ。
あれ受付停止？
放置してたから止まっちゃったとかそんなやつじゃない。
あれ本当だ。メッセージの受付範囲が受付停止になってるや。本当だ。
あら。
誰からでも OK にしてたはずなんですけどね。はい、ごめんなさい、教えていただきましてありがとうございました、助かりました。はいです、ありがとうございます。
今ね、せっかくだから投稿してね。
はい、まああのあれですね、匿名で投稿されたい場合はマシュマロをご利用ください。まあ、別に匿名じゃなくてもいいよって方はですね、コメントしていただいたりとかですね、なんだったっけ、普通に掲示板とかにも書いていただいても OK でございますんでよろしくお願いします。はい、現在募集停止になっていますって出てるから送ろうとしたのに送れなかった、ありがとうございます。いや本当感謝でございます。ね、ごめんなさい、ほんま助かりました、マジ助かりました。なんでだろう、俺停止にした記憶ないんだけどさ、びっくり。なんかあのしばらく見てなかったら勝手に停止になるとかそんなことあるのかな、可能性ありますよね。
わからない、マシュマロ、マシュマロってあんまりよくわかんない、
ね、いわゆる匿名で投稿できるサービスなんですよね、特定の方に向けて、うんうん、匿名で、い
やそれはわかるし、うん、はい、作ってるもあるんだけど、
はいはいはい、
あのこの間みたいにチョコマシュマロも知らなかったし、
あそうですね、俺も知ら
ん、いろんな機能をその使いこなせてないというかですね、
私も使いこなせてないです。ですんでね、ひょっとしたらなんかあのしばらく募集してなかったら勝手に募集が止まっちゃうとかっていうケースあったのかな。まああの掲示板にアドレスをコピーしてただけですからね、あのマシュマロを募集するボタンを押してなかったから、かといってオフにした記憶もないんだけどね、謎だ、
うん、
はい、 はい、マシュマロは食いもんやろ、
小人さんだ、
マシュマロは食いもんやろっていうね、コメントもございますが、まあ、その
マシュマロは食べ物、
マシュマロは食べ物です、
正解でござる。
ちなみにアリスさんは何マシュマロが好きですか？
マシュマロ、
うん、私ね、いちごマシュマロが結構好きです。と
焼いたやつ、
焼きマシュマロですか？なんかさ、アリスさん、焼きマシュマロが好きなんだったら、あの焼きマシュマロを作るゲームがあるんですよ。
やだよ。
ね、あの
そうじゃなくて、
はい。
いや、僕は、はい、マシュマロ自体はそんなにハマってないけど、
はいはいはい。
あえてうちに誰かが買ってきてマシュマロがあるよって時には、
はい、
焼いて食べます。
おー、すんばらしい。
私周りをパリッパリにして、
はい、
で中がトルトルになるんですよ。
なるほどね。まあでもね、
美味しいですよ、焼きマシュマロ。
焼きマシュマロね、わざわざ焼こうとはしないな。そのままでも私好きですからね。
美味しいよ、やってみた方がいいよ。
まあ BBQ とかの時にはやってみようかな、うん。まあ、ちなみにその焼きマシュマロを焼くゲームなんですが、普通にマシュマロを火の前にやってパチパチってやって、焦げる手前のいいタイミングで火から離すっていうだけのゲーム。
ウルトラ上手に焼けましたって。
そう、まさにそれだけのゲーム。しかもマルチ対戦ありみたいな感じで、すっごいしょうもないゲームだったりします。
何それ。マルチ対戦って
ね、あのマルチ対戦で
燃えるかな、
誰がベストマシュマロをこう作るかね、そういうゲーム。
え、燃える？
え、なになに、
すごく燃える？
いやいや、それあの何でしたっけ、焼きすぎたらマシュマロ真っ黒になりますよ。
え、そうじゃなくて、
はい、
面白い。
うーん、
まあ、みんな白熱してる？
フリートークの
お供してる？
フリートークのお供にってところじゃないですか。完全にあのパーティーゲームのミニゲームの一つぐらいな勢いですよ。
しょぼりん。
ね。いや、その対戦ね、ちょっとね、やってみたいっちゃやってみたいんですけどね。マシュマロを焼くだけのゲーム。面白いと思いません？マシュマロを焼くだけのゲーム。マシュマロ焼くコラボみたいな。
マシュマロ焼くのか。
はい、はい、というわけでですね、お題の投稿お待ちしております。次のコーナーに突入していきましょう。
ほい
ほい、ジングルちゃーん、ジングルベール、ジングルベール、違うって。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、世間のちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。ただですね、今日ちょっとあの別にもやりたいことがあるので、はしょり気味にやっていきたいと思います。はい、サクッと公式サイトのワールドニュースいきましょう。まずは1月19日サーバーアップデート情報でがございます。不具合の修正、太陽神ヘリオスの指輪に誤ったスキル効果が付与されていた不具合が修正されました。そしてですね、レガシーテーマの女神信仰の地エフィオスにおいて、断片を獲得するために必要なスキルを探索から測量に変更で、ライザのアトリエとコラボが行われてたんですが、それに対する、機能が終了しました。ライザのアトリエ2と大航海時代オンラインがなんとコラボが行われてたらしいです。
ライザの
はい、
アトリエって言うんだ今。
ライザのアトリエ2ですね、しかも。
おへ
ー、そう、ライザのアトリエのね、ライザちゃんがですね、ライザちゃんがあれなんですよ、うん。
ライザちゃんっていうと、
うん、
まさか、
大航海時代オンラインのゲーム内のあの痛いライザを思い出すんですが、ライザのアトリエのライザちゃんは、なんだろう、ショートパン、
痛いだなんて、
ショートパンツのムッチムチボインボインな女の子です。 FT 太ももがね、このね特徴の
太もも、
太ももが特徴のね、はい、
太もも、
太ももが特徴の、ね、なんだったっけ、可愛い女の子です。はい、まあ一応ね、で、ちょっと世間一般の、ニュースの方、話題の方によいしょ引っ張っていきたいと思います。最近見た話題なんかでですね、ちょっと気になるところがございまして、気になるやつがございまして、はい、そうこれね、最近なんか緊急事態宣言とかが出てるじゃないですか、11都道府県でですね、で、今まではですね、なんか個人事業主さんとかね、いろいろと支援とかがあったりもしたと思うんですけど、新たなですね支援項目みたいなのが出まして、イベントの中止、延期の、延期なんかの事業主に1公演あたり最大2500万円の支給、緊急事態宣言中止っていうことなんですが、
これは何かイベントを開こう、
いやまあまあ、イベントを開こうにも後出しは良くないと思いますよ、アリスさんレイモンズナイトリアル公演みたいなのね、レイブンズナイトリアル公演みたいなのやるわけですか、まあ、一応ね、コロナウイルスの感染拡大でイベントの延期や中止をした事業主さんに、最大2500万円を支援するということなんですが、まあ、こちらはですね、宣言の発令で中止や延期したコンサートや演劇展示会、遊園地などに支給するそうです。まあ、これはですね、一応何でしたっけ、まあ、会場のキャンセル料金だとかですね、まあ、チケットの払い戻しの費用なんかを、申請できる形だそうです。まあ、ですんでね、正直そのチケットの払い戻しなので、売れたのにってところじゃないですかね。はい、ですんでね、まあまあ、このどの程度ね、支援されるかっていうのが非常に気になるところではございますけど、まあまああれですね、本当に大きなイベントを打とうとしてた場合には、まあ、この緊急事態宣言ですね、まあ、ちゃんと支援してくれるっていうのは非常に嬉しいことなのではないかなって思います。
そうだよね、
はい、これね本当今の時期ね、まあ、特に飲食以外にも本当いろんな職の方でですね、大変な状況っていうのが続いてると思いますんでね、まあ、この時期頑張って生き残るためにですね、まあ、緊急事態宣言も出しつつ、出された地域だけでなく、まあ、不要不急の外出というよりもいつもより気をつけて行動してたら寝ちゃう、適当に、ね、まあ気をつけて、
普段からということだ
ということです。普段から行動を心がけていきましょう。はい、あとですね、何でしたっけ、あれ何を言おうとしてたっけ、なんか一個言おうとしてたやつが、ニュースがあったんですけど、喋ろうと思ってたニュースがあったんですけど、忘れしてしまいました。
コロナのことではなくて、
コロナ関係じゃないです。
じゃあ大統領ですかい。
いやそれも関係ないですね。まあ、大統領といえば、大統領といえばですね、ニコニコのゲーム、ニコニコの RPG 集まるってゲームのところで、その大統領の投票を仕分けするシミュレーターみたいなゲームが出てました
変なゲームばっかり見つけてるね
いいじゃないっすか変なゲーム見つけても
いやさすがだなと。
さすがじゃ、でもね、そのやっぱりいろんなゲームやりたいんですよ私ね、ですんでね、 変なゲームをこう最近見つけてきてるわけでございます。はい、もはやうどん犬はいなかったことにされてるのか、うどん犬はね、いなかったことにされてるわけじゃなくて、今日ねちょっとね、紹介したいものがございまして、それを動かすためにですね、ちょっとあの負荷の軽減、私の PC の負荷の軽減のために、うどん犬は画面に表示させてないです。あの実を言うとあれ今ですね、うん、3D モデルを表示するときと、うどん犬を表示するときのアプリが別なんですよね。で、意外とね、うどん犬を表示するためのアプリ、まあ、ライブ 2D なんですけど、あれがめちゃめちゃ重たいんですよね。
なるほど。
はい、テスです。ニコニコ生放送のコメント拾えてませんよ。あー、ごめんなさい。またコメントビューアーがバグってるのかな。ちょっと待ちくださいね。またニコニコが原因不明のエラーが発生したため、切断されました。自動的に再接接続します。あーちゃ
ー、おや、
はい、返事がない不具合のようだ。
僕は画面的にどれがニコ生の発言なのかがわからないのだ。
ニコ生、もう眠たいから寝ながら聞きますね。絡めなくてごめんね、ありがとうございます。これニコ生のコメントがあかん、コメントビューアーがまたエラーだ。うわー、これどうしようもないっすね。どうしようもないですね。なんでだ、原因不明のエラーが発生したため切断されました。自動的に再接続しますっていうのが永遠とニコ生の方出続けてますね。これはちょっとしたら、ひょっとしたら、マルチコメントビューアーのアップデート待ちかもしれません。すいません、申し訳ない。
タイミングかもしれない。
はい、てなわけでですね、ちょっと画面にコメントを残したい場合は、YouTube または、ツイキャスを利用していただければと思います。申し訳ないです。これなんでだろう、何が悪いんだ。
このあのヒデさんは、
はい、
あのニコニコ生放送の、
あ、そうですね、ヒデ山さんニコニコ生放送から、の方から寂しがってるのでお願いしますということなんですが、これね、アプリの問題になってきますんで、ちょっとどうしようもねえかな。よ、
うん、まあ今日は
これはどうしようもないですね。ダメだ、原因不明のエラーが発生したため切断されました。これがね、エラーが延々と出続けてますね。ひえー、
うん、
あ、繋がった。あー、でも切れた、繋がった、切れた、ダメだ。はい、
教えてくれてありがとうです。
教えてくれてありがとうございます。これどっち側の問題でしょうね、ニコ生の方の問題なのか、コメビューの方の問題なのか。選択した、もう一度接続を追加してみましょうかね。ニコ生、えい、接続、ダメだ。
これは接続方法を、はい、ブラウザじゃなくて、IP とかでやっちゃダメ？なんだっけ、もう一個あったよね。
ブラウザーの、あの Chrome のデフォルトか Edge のデフォルトかでしか繋がれないんですけど、はい、ちょっと待ちくださいね。現在ニコニコ生放送、ニコ生のコメントが、画面コメントビューアーの不具合によってですね、拾えない感じになってます。はい、誰だ俺の名前書いてんの？黒羽サラさんいらっしゃいます。どこに書いてるんでしょうね。どこに書いてるの？
黒ちゃんいらっしゃい。
黒ちゃんいらっしゃい。はい、というわけでですね、今日ちょっと紹介したいものがありますので、それをちょっとごめんなさいね、紹介するために、ちょっと画面を、切り替えていきたいと思います。はい、よいしょ、よっこいせ。ちょっとね、
昔のコメント？
ん？コメントじゃないです。コメントじゃなくて、どこだったっけ？これだな。はい、
なんかこの画面のところにどこかに、
はい
はい、うん、今回ニコ生のコメント読めませんので YouTube でお願いしますね的なものをちょっと一行どこかに載せていただけたらという。
あ、了解です。ほんだそれ書いておきましょう。ちょっと待ちくださいね、
ごめんなさいね、
いえいえ全然いいですよ。よし、ほんだらこれを、現在、
クロちゃん昔のコメントってなんだろう、なんだろう、
現在ニコ生で、ニコ生のコメントが、画面に反映されませんと。よいしょ。ヨツベか、ツイキャスで、
コメント。え、そうなの？画面に反映されてないの？
そうなんです。
本当だ。
そうなんですよね。
今、僕縦にしたらコメントあった。
ありました？
コメントあったよ。
あ、ありましたか。はい。
本当だ。
そうなんです。現在。
読めてない。ごめんね。
アリスさんにニコ生の、コメントを確認をお願いしてたりしてたんですが、はい、はい、どうやらアリスさんが、アリスさん自身が、コメントが見れてなかった。
僕は画面ちっちゃいから、
はい、
横にして画面全画面にしてたんですよ。
はい。だから全画面にするとコメントが映らない。
僕の中しか見えなかったです。
なるほどね。
ごめんね。ごめんね。うん。
はい。ってなわけでですね、ちょっと、紹介したいゲームが、ございまして、そちらの画面に切り替えていきたいと思います。じゃんと。はい、VRAST っていうね、バーストってゲームなんですが。
バースト。
はい、バーストってゲームなんですが。
ブラスト。
バースト。これをね、私、このゲームを引っ張ってきたんですよ。はい、というわけで、アリスさん。まあ、このゲームを、はい、プレイするにあたってですね、ちょっと、よいしょ、キャラ選択を しないといけないんですが、はい、はい、誰選択しましょう。はい、キャラ選択なんですが、よいしょ、一応、今のところ使えるのが俺とアリスさんだけなんですが、
ああ、
はい、誰選択していきましょうかね。
アリスはアリスがアリスでやりたいから。
なるほどね。
今回は HR さん。
はい、じゃあ俺のキャラを使っていきたいと思います。よいしょはい、一体何のゲームかと言いますと、
ま
あ、
はい、
見たらわかるっすね。どっかで見たことあるようなゲーム。これをね、ちょっと紹介したくてですね。
なんだ？なんだこれ？わーお。波動拳。これ間違える？
え？
あらららら、ら、ちょっと昇竜拳は？
え、昇竜拳もありますよ。
竜巻旋風脚
は？竜巻旋風脚はないです。
ないの？
うん、何でしたっけ。いろいろとそのキャラのモーションとかはあれですけど、うん、HR キック
すみません、ちょっと途中ですが、
はい、
工房製キノコさんが何か書いておりますが、コメントが読めません。
なんとなんと、どちらです、どちらでですかね。
わかんないよ、でも画面のところに。
あ、なるほど。ちょっとお待ちくださいね。工房製キノコさんいらっしゃいませ。
何これ、
わお、HUV に連絡してるのか。こんばんは。あ、こんばんは。高校生きのこさんいらっしゃいませ。そうなんです、 V ノイドハブとね、連携してですね、格ゲーができるっていう、そんなゲームを発見してしまいまして。
すごいね。
そう、真空波動拳が出ない。
あ、なにこれ。
え、どうしたんですか。
なんか今、うん、今スローモーションになったよ。なんかの技出してた
ね。結構こういうゲームをちょっと発掘してですね、これはね、マルチ対戦とかできるようになってくるとね、非常に面白いんではないかなって思ったりしてるんですよね。
いや楽しい。うわ、はい、なんだこりゃ
ね。結構ね、その何でしたっけ、そのなんか キャラというかね、技はですね、いろんな種類があるんですよ。今はまあデフォルトのノーマルキャラで。
これ対戦ゲームができるの？
そうですね。ノーマルキャラで、その波動拳、昇竜拳みたいな、あの、デフォルトキャラなんですけど、あの、相手みたいにこの魔法使い系のキャラがあったりとか、はいはい。
対戦できるの？
対戦はね、どうなんだろう。ネット対戦はできないのかな。だから結局まだオンライン対、オフライン対戦しかできないので、そうだからまだまだその個人で遊ぶ用のあれのゲームのレベルですけど、
うん、
ですんでね、これがマルチ対戦とか真空波動拳外した、ね、マルチ対戦とかできれば結構ね面白くなってくるかなと思うんですけどね。真昇竜拳みたいな。
あ、昇竜拳だ
ね。
昇竜拳だ。
V ロイドハブと連携してね、その結構、まあ、私格ゲー下手くそですから、
昇竜拳って、
はい、
右下だっけ。あれ、
ね、コマンドはね、これもっと簡単になってます。
いやいや、
昇竜拳は前下下斜めが一般的なコマンドですけど、このゲームは
簡単になってます。なんかちょっと覚えてた、よかった。
よいしょ、波動拳はい、こんな感じのね、格ゲー
声が出ないのがちょっと残念
まあそれはね、しゃあないですね。その V ロイドのキャラを使って、
これ
は
リアルタイムで HR さんが喋ればいいんじゃない。
俺が喋るの勘弁してくださいよ。
波動拳
勘弁してください。
ポーテクとかやってくれれば。
いやいやいやいや、はい、というわけでこれゲームメニュー終了。どうすりゃいいんだ。
わかんない。
できねえ、反応しねえ、コントローラーも。よし、もう罰で消そう、ベチはい、というわけで、いつもの画面に戻りましょう。よっ、
すごい、こんなのがあるなんて。
はい、そうなんですよね。V ロイドハブと連携して格ゲーができるっていう、そんなゲームがね、現在開発中でございます。はい、女の子をいじめるエイチャーさん、ふむっていうねオンライン対戦できたら面白そうねってまあでもそのはい、ね、女の子、まあ私があれしてるわけじゃないですから、まあ一応ね、そう、 V ロイドハブにアップしてるキャラとかでしたら使うことができるっていう、そんな感じのゲームになっております。
すごいね。
はい、まあクラフトビアってゲームでですね、そのゲーム内に V ロイドのキャラを登場させるっていうこと、
うん、
できるんですけど、まああっちはねマルチ対戦とかも対応してますんでね、まあ、こんな感じでね、うん、その V ロイド対応したゲームとかっていうのが、まあ、今後もバシバシ出てきたら、それはそれでですね、面白いかなって思ったりしてるんですよね。
そしてどんどん引き抜かれていくんだ。
引き抜かれていくと言います
と、だから、
うん、
どんどん会社に引き抜かれていって、
はいはいはいはいはいはい、はい、
あれですよ、うん、開発を他でやらせないように頑張る。
なるほどまあそんなわけでですね、そのいろんなゲーム開発とかがね、今後進んでいけばね、不具合の対、コメントで不具合の対応に追われてる今日のお題、いつものそのものだっていうことでですね、これね、はい、
いつもの不具合を頼む、
いつもの不具合を頼む。これまあ何でしたっけ、コメントビューアーが永遠と原因不明のエラーが発生したため閲覧されましたが自動的に再接続しますが、永遠と繰り返されてるんですか、この黄色いメッセージが。怖いんですよ意外と怖いです
、うんうん、
はい、おかえりっす、速攻で風呂入ってきたらしいですね。おかえりなさいませ。
おかえりなさい。
はい、一応先ほどはね、私がプレイヤーになった格ゲーを紹介しました、ね、あれ一応そのなんかいろんなキャラのタイプが選べまして、まあ、私はノーマルキャラを 選んで使いましたので、まあ、波動拳昇竜拳みたいな、なんかよくある感じのタイプだったんですが、うんうん、まあ、あのいわゆる投げ技系のキャラもいえば忍者的な動きをする、ね、モーション、まあ、キャラはそのキャラで、モーションだけそれになるみたいな感じですね、イメージとしては。魔法使い的なキャラとかね、うんうんうん、まあ結構ね、本当今後オンライン対戦とかができれば非常に面白い話題、面白くなっていくのではないかなって思ったりはしますけど、
うん、
まあそれでも結構そのあくまで側だけですからね、うん、で、テストプレイの時にですね、うんうん、私以外にもアリスさんのキャラでも、使ったりしたんですが、
うん、
アリスさん、ゲーム内に登場すると、はい、めっちゃちっこい意外と小柄でして、
小さな巨人です。
意外と小柄でして、はい、あのでかいキャラのね、タチキックがアリスさんの頭の上を通過するっていうそんな感じのね、
最強じゃない、
ある意味強キャラっぽい感じのね、だったりしましたが、
ある意味チートですね。
まあまあ、その辺のね、バランス取りとかっていうのも、ね、重要な課題なのではないかなって思ったりしておりますけどね、
うん、
ああ喉を潤していきましょう。ちょっと飲み物補充します。よいしょ、
はい、
はい、よっこいせよっこいせ、トクトクトクトク、水分補給は大変大切ですね。はい、ゲーム設定ミスやらそれはそうじゃないんですよね見た目を変えるためにはね、 V ロイドの場合その身長がね、ちっちゃいから、ちっちゃいキャラはね本当にちっちゃく作れますからね。そういえばそのこの前の何でしたっけ、 V ロイドファッションフェスタの時のね、
ちっちゃい子いたね、
ちっちゃい子がいまして、ね、アリスさんとのそのツーショットがあったんですよ。はい、その時の
同じ小越しきのこさんの衣装を着てたので、
そうこれ見て、アリス、このアリスさんとの身長差、これはいね、その V ロイドファッションフェスタにアリスさんが出演した時にね、その、
うん、
この妖精のようなちんまい子がいたんですよね。
お、この、はい、これちっちゃいのって作れるかな。
あ、作れますよ。
本当？
はい、
これぐらいのちっちゃいので、はい、ロリスセラフィムを作ってもいいな。
ロリスセラフィムいいですね。作りましょう、うん、ロリスセラフィム作りましょう。
おう、髪型は決まってるというか、はい、なんとなくっていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。それはいいですね、ロリスセラフィム。ちなみに、飲み物は、ウォッカではございませんまあ、ウォッカ横にありますけどね、ここ。横にありますけど、ただの水です。ただの水です。
あ、僕も、あれだ、生オレンジティーを飲もう。よいしょ。
はあ、着物は上半身だけだったのか。そうですね、その上半身というかですね、これちょっと全身出しますけど。う
ん、見せてあげて。
はい。
かわいいから。
あ、ダメだ。
金魚みたいだから。
バストアップ足より上しかねえや。いわゆるミニスカ、ミニスカ、
よくあのメイドさんプラス猫さんみたいな格好のです。
そうですね。その和服、和装と何でしたっけ、あれを足したような感じのゴスロリっぽい感じのイメージですね。はい、この衣装も可愛いと私は思います。私はまあ正月気分が抜けきってないので頭に門松まだ足してますけど、アリスさんは、正月の晴れ着はちょっと抜けつつね、でもまあまだ正月気分を残しつつみたいな感じのイメージですね。
残しつつ、これちょっと髪飾りをつけたかったなって感じが。
髪飾りはね、そうだね、どんなやつがいいですかね、
うん、この腰につけてる、はい、このハスの 感じの、
あ、
ちょっとちっちゃい感じの、
ちっちゃい感じのやつを
かんざしみたいに、
はいはいはいはいはい、いいですね。
うん、
まああの、ね、ハリスさんがこの衣装をまああのあれ、着る機会があるんだったら私作りますよ、もちろん。俺の頭、
今はまだ考えてないとよ。
なるほどね。私の頭についてるこの門松みたいにつけますよ。
うん。揺らめいちゃう？
え、まあ、揺らめかないようにはしますけど、もちろんね。
揺らめいちゃう。
というわけで、あのロリスセラフィムはね、作らないといけないですね。グヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ
スト。
マストです。
マストってなんぞや。
マスト B ですよ。ねばならないです。
なるほど、あの英語のあれね、英語のね、英語の意味ね。はい、わかりました。はい、よいしょ、英語の意味です。はい、まあそんなわけでですね、今日の、ヘッドラインのコーナーでございました。レイブンズナイトお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルヘッドシスター、包丁姫こといつものアリステラフィムです。
はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、本日のお題はいつものです。
いつもの、
いつものです。まあ、思わずいつものと突っ込んでしまいそうな、
いつものラジオで、
いつものラジオです。
いつもの時間、
はい、マストしなけ、あ、コメントでですね、マスト、しなければならない、気持ち的にハブトゥーしなければならない、義務的にらしいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、私あの英語は弱々勢なのでね、あのアリスさんには英語頑張ってもろて、
英語が頑張るのか、アリス頑張らなきゃいけないな、
頑張らなきゃいけないマスト的な、
そうだよ、
はい、過失は大事、ね、はい、
過失は大事。
まあね、いつものでついつい言ってしまいそうなことになることを教えてください。掲示板、コメント、マシュマロ、ご投稿お待ちしておりますということでございますが、ちなみにアリスさん、最近いつものって思ったこと何かあります？
実は最近、
はい、
いつもの LINE 漫画を、
うん、
ね、いつもの LINE 漫画を、
はい、
読んでるんですよ。
ほうほうほうほう。
そして、
うん、
ゆるキャンにハマってしまいまして。
お、ゆるキャンですか。
はい、
そうですね、ちょっと前に随分と流行ってましたね。で、今はなんかさらに、
そうなんです、
第何期かが始まってるんですかね。
そうなんです、まあ、アニメはまだ見てないんですけど、
うん、
LINE で毎日2話ずつこう読み進めているんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、僕のやっぱお気に入りのキャラは、
はい、
あのシマリンなんですけど、
うん、
もうアリスもシマアリンスぐらいに まあ、もともとのアリスの設定的な、性格的な感じがちょっと、シマリンがそんな感じがあったので、
クールな感じ
です
ね、
ついつい読み進めてしまったら、だんだん面白くなってしまいまして、
はいはいはいはい、はい。
今ではシマリンカラーのビーノが欲しいな、ポワワンってぐらいにはちょっとハマってた。
あれですよね、その、何でしたっけ、アニメ内に登場する原付きでしたっけ。
そうです。
そう、なんかヤマハのビーノでしたっけ、ヤマハでしたよね、確か。
うん。
で、ヤマハの。
そう、ビーノが。
はい。そう、リアルに存在する、存在してたバイクですよね、確か。
そう。
それが、漫画内に採用されて。
ペールミッドっていう。
はい。
ペール、あれ？なんだっけ？ペールシアンっていう色なんですよ。で、まあ、実際ペールシアンのちゃんとした限定バイクさんはもう本当にね、お持ちの方とか中古屋さんに本当にたまにみたいな感じなんで、ものすごいプレミアムがついてるので、ちょっと無理だけど。
なんかあれですよね、アリスさんの。
同じ年代のやつを。
はい。
うん。
アリスさんの今着てる着物のみたいな色ですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、まあ、ちょっとカバーだけ、
はいはいはいはいはい、
外装塗装してくれるところにさ、こう何頼んで、
うん、はい、
パールシアンにこう仕上げてもらいたいな的な、もうちょっと夢ホワワンになってるんだけど、
まあその前に先立つものをまずゲットしないといけないっていうのもとまあでもあれですよね、何でしたっけ、元々のやつっていうのはもうゆるキャンが始まった時点には販売終了してたんですよね、確か、うん、本物のやつは。だからめちゃめちゃね、後からプレミアがついた、
仕方がないので、
はい、
仕方がないので、
はい、
ガチャガチャのヤマハビード全5種を買いました、
はい、アリスさん、
はい、
断捨離は、はい、断捨離するって売ってた、断捨離は、
だってシマリンカラーのが入ってるんだもん、
断捨離どこ行った、
違うよ、シマリンカラーなんだよ、
いやいやいや、まあ、それも分かってますよ、分かってますけど、断捨離は、
かわいいよ、だってほら本物買えないからさ、ね、僕ミニチュア大好きだからさ、
アリスさん、
はい、
一言言っていいですか、
あ、はい、
いつものいつもの、
いつもの無駄遣い、
いや、あ、無駄遣いではないと思いますよ、欲しいもの買うのは全然いいことだと思います、
よし、
はい、
ゆるキャン面白いのめっちゃ勧められるんやけどさって、
はい、
そうなんですよ、あのねふーたちゃん、ふーたちゃん、ふーたくんかな、あのね、これはね面白いですよ、なんかほのぼのしてるけど、
はいはいはい、
あーいいな、ゆっくり時間が進んでいく、ちょっとアリアを読んでるような気分だけれども、時々ブワって笑います、
なるほどね、時々その何でしたっけ、ボディーブローをかましてくるような笑いを提供してくれるわけですよね、
かましてくるんだよじわじわくるのもあるし、
なるほどね、私もね、そのアニメ、
一応断捨離できないやつや、う
わ、アニメ版のね、初期一番最初のやつかな、うん、だけちょっと最初何話だけは見たんですけど、まあ大体1話完結とか2話完結じゃないですか、
うん、
ですんでね、まあ続きもんじゃないから、時間があったら見ようかなぐらいで考えてて見ないやつ、いつもの
見ようよ、
ね、あるでしょ、その何でしたっけ、1話完結とか2話完結ものだと、まあいつ見てもいいだろう、別に前の話覚えてなくても大丈夫だしとかって見ないパターンいつもの、
わかるけど、わかるけどね、
はい、
僕もなかなか重い腰が持ち上がらないけど
はい、高校生にのこさんが、ね、これぞいつもの、
なんとなくだよ、
はい、
なんとなく読んだらだんだんだんだんハマってっちゃったんだよ、
まあでもそういうのってありますよね、なんか妙に壺に入る的な、
うん、
逆に1巻だけ買って、まあ続き買わなくてもいいやってなったやつとかもありますけどね、私、 めちゃめちゃ1巻だけすごい面白かったんですけど、まあ2巻3巻は別にいいかなみたいになったやつとかありますよね。
ああ、ビースターズがそうだったような感じが。
うん、ビースター、ビースターズはでも、
ビースターズはビースターズね、
どこまで読んだっけ俺
ビースターズね、
はい、
8日に最終巻が出たんですよ、
はい、ほうほうほうほう。
で読んで、はい、もうめちゃめちゃ良かった、面白かった
に、
は
あ、いつものはこのライン部を、ツッコミの練習に使っていることかな。アリスさん言われてますよ。
え、
ツッコミの練習台に使われてますよアリスさん。
え、ツッコミの、
はい、
どれ。
え、いやいやいやいや、あのコメントでですね、この、 あのラジオ番組をツッコミの練習に使っているってアリスさん言われてますよ。
はい、あ、なるほどつまりこれはふーたちゃんが、
はい、
僕らにツッコミをしてるってこと。
そういうこと、そういうこと。ほらアリスさん言われてますよ、もう。そんなそんなボケばっかりね。え
いいね、コメントにあのツッコミがいるってちょっと安心するね。
いや、あんたら二人やって思いっきり突っ込まれてますね。はい、私は、うん、まあ私はボケであることは自覚してますから、うん、ご安心いただければと思います。
うん、アリスは、
はい、
ツッコミを、
うん、
あの確かね、前MC のあの腹筋王こと仁徳さんと、うん、HR さんと僕でツッコミのね、
はい、
練習をさせてくれたんですよ。
あ、そうですね。で、
そう、その時に HR さんがじゃあ行くよ行くよ行くで行くでって言って、
はい、
ドラムロールをって流したんですよ。
はいはいはいはい、はい、
覚えてます、
覚えてます、覚えてます。
そう、そしたらドゥルーってずっと流れてたら、あのジントックさんと僕同時に言ったんですけど、
はい、
ジントックさんが長いわって
言った
けど、
はいはいはい、
僕その時に先生息が続きません
って懐かしい
ね、ね、それではって二人に、なんでって二人に突っ込まれて、
はい、
いや、ドラムロールの時って息止めませんかって
ね、何でしたっけ、今新しい名前が出てきましたが、そのジントックさんっていうね、あのアリスさんと私が2人でラジオやる前にもう一方ね、ツッコミ担当のね、
初代
私の相方でですね、あのツッコミ担当のジントックって方がいたんですよ。まあ、あの第1話とか第2話とかのね、放送を聞いていただければわかるかなと思うんですけどね。でアリスさんが参入した時に、アリスさんがあまりにもツッコミができないということで、ツッコミの練習しようと。で私が出したお題、まあ、お題というかボケに関しては、じゃあこのドラムロールが終わった時にボケをしますんでみたいな感じの振りをしつつ、
え、違う違う違う、
めっちゃ長いドラムロール流したんですよね。
めっちゃ簡単なやつ行くでって言って、いきなりドラムロールをずーっと流されたんです。
あ、そっかそっかそっか。
そうでね、そう、それでうわーっと思って息続かないよって思って、
でジントックさんは察してドラムロール投げようみたいな、長いわみたいな感じのツッコミ入れたんですけど、
それで僕のセリフに対して二人してなんでって言われ
ね。まあ何かちゃっかりしかね、ボケになってないみたいな感じでですね、まあ、そんなこんなでアリスさんもね、長年ラジオをやってきてきたおかげでね、ツッコミとかもできるようになってきましたから、なってきたのか、なってきましたから、
時々なってると思うんだ。
ですよね。
でもね、
時々
僕の友達が言うには、
はい、
ボケができなきゃツッコミができないよって言われて、
ほうほうほうほうほう、
僕はボケることができなかったんですよ。
まあボケと自覚してない、なんちゃらなボケはすること、
それはね、いや違う、
はい、
普段はそれはねボケボケだけど、
ほうほうほうほうほう、
まあ、ボケボケなのはしょうがない、どっか間抜けなのもしょうがないって、でも、
うん、
ボケようって思ってボケるっていうことがちょっとすごい 難しかったんですよ。
なるほどね。ほんだらあれですね、そのアリスさん、何でしたっけ、ボケようとしてボケるっていうのが難しいかもしれません、知れないと思うので、逆にね、ボケて的なやつでほらイラストを出して、そのイラストに対するボケをするみたいな、まあ、前回そのゲストのねサラちゃんが来ていただいた時に中二病ゼリフを考えたんですけど、まあ、そんな意味合いでそのボケをするっていう、ボケを考えるっていうのも面白いかもしれませんね。
おお、
まあ、何でしたっけ、大喜利みたいな形で、聞いてる方、リスナーさんの方に、はい、あれしていただく、考えていただくのもありですし、はい、ニコニコのコメントで、うんうんうん、そういえばこの時期は HR さんの、推しが3話で死んだとか、実は男だったとかの時期ですよね。
そっか、そう、レース、誰だったっけ。
ん、あれですよ、何でしたっけ、私のね、ジンクスというかアニメとか漫画とか、まあ、ゲームとかですね、のキャラで、可愛いな、気に入ったなってキャラがおったら、実は死ぬ、実は死んじゃったりとか、実は女の子だと思ってたら男だったりとか。
いや、もうでもね、はい、HR さんは男の子でもいいやっていう発言をどこかでしたような気がするので。
え、あ、はい、
うん、それはもう、なんだろう、
うん、
カミングアウトと言っても過言ではないね。
なるほどね。でもね、アリスさん、はい、私ね、意外とね、苦手な属性がございまして。
お、はい、
まあ、最近のラノベとかそういったんとかでもよく出るんですが、その、うん、男が転生して女になるパターンってあるじゃないですか。
ああ、
元男的な、
うんうんうん、
俺あれってね、言ったらその見た目女中身男的なやつ、
うん、
あれって俺あんま好きじゃないんですよね、意外と。
じゃあ見た目が女だけど本当に男っていうんだったら OK ってだけど、見た目は、
はい、
見た目っていうか姿は女の子だけど中身の気持ち的なものがっていうか、本当に大元が男っていうのがダメなんですね。
うん、そうそうそうそうそう、
それは後からついて回ったものは違うんですよね。
桜田さんが言ってます、幼女戦記かな、まさにそうですね。だから幼女戦記の主人公は幼女ですけど、あんまり、うん、ピンとこないです。
あれってそういうあれなんだ。
はい、幼女戦記って、あれですよ、何でしたっけ、賢い男の人が転生して幼女になる、過酷な世界の幼女になる、ですです。
なるほど、
ターニャ。まあ彼女もね、可愛いとは思うんですが、まあ、うん、私の中のストライクゾーンにはあんまかすらないです。ですので、多分無事なんでしょうね。はい。あ、でもね、
とりあえず、
うん、
お題行こうか。
はい、いつもの話題になりつつありますが、幼女戦記面白いのになって、いや面白いですよ、私幼女戦記は全部見てました、あれはすごい面白いと思います、めちゃめちゃよくできます、はい、
僕最近やっぱりゴールデンカムイのアニメが気になってしょうがなくなってきて
る。あー、なるほど。いや、幼女戦記はね、正直何でしたっけ、タイトル見たらなんかいつものかみたいな感じのイメージありますけど、全然違います。ゴリゴリに、ハードな作品です、
うん、
はい、ゴリゴリにハードな作品なのでね、ぜひぜひあれは、タイトルでちょっとね、
うん、
えって思われるかもしれませんが、ほんまにタイトルと違ってすごい硬派なアニメです、作品です。
ん
ー、ちなみに幼女戦記の主人公タンニャちゃんっていうんですけど、の中身は大手企業のエリート人事担当の人です。 メガネでクイッてやるような感じのキャラがですね、
本当なんだ、
ガチガチの戦争ものです。
へえ。
だから逆にね、あのタイトルにつられて可愛い女の子がキャッキャフフする作品なのではないかなって見に行くと、えらい目です。本当にゴリゴリに戦記ものですからね、ゴリゴリな戦記ものなので、よ、可愛い幼女がね、あの可愛い魔法とかあんなんで無双するね、あのまたやっちゃったキャピーみたいな感じのアニメと思って見に行くとえらい目見ます。
なるほど、
はい、ですです。まあそういう意味では今期の作品は今のところ出会ってないな。うん、
ビースターズ2期面白いよ。
そう、そういえばなんだ、うん、なんだっけ、話変わりますけど、あのそういう作品ではないんですけど、あるゲームでですね、ちょっとタイトルは出しませんが、あの主人公のね、ヒロインとは別に新キャラの女の子が出てきて、その子がね、結構可愛かったんで、まあ新ヒロインかなと思いきや、実は敵の幹部で、あのサイコパスで、なおかつ元中身男で、それが転生したあのキャラで、で、そのシナリオの終了時に首飛ばされて死ぬっていうあの話はありましたけど。
なんか怖いな。なんか怖いな。はい、
ね、幼女戦記はぶっちゃけおっさんしか出てこないやつっていうね。
おっさん。
そう、主人公と、主人公の相方なのかな、うん、結構、うん、結構ね、言ってるあの女性以外、言ってるって表現はおかしいかな、うん、主人公によくついていけてるあの女の子以外は、おっさんしか出てこないっていう、そんな、アニメでございます。はい、まあ、ですんでね、まあ、この時期ね、要素ぶっ込みすぎってね、確かにね、あの要素ぶっ込みすぎではございますけどね、まあ、そんなこんなでですね、お題に戻らないって、あと発言、あの発言は一体何だったんですね。お題に戻っていきましょう、お題に戻っていきましょう。はい、今日のいつもの、いやぶっちゃけね、お題に戻らないのもいつものかもしれませんね。
まあそうですな、
ある意味いつもの感じではございますが、はい、来ている投稿を読んでいきましょう。はい、F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
いつもありがとうございます。いつもの、はい、いつものと言いますといろいろありますが、身近ないつものものと言いますと、いつもの室内着、体操服&ブルーマー、それは一般的じゃないと思うぜ。いつもの水着、肩紐が細く白の肩紐で本体が本の競泳スクール水着、室内でこの水着だけで装備で暮らしていることもある、部屋をあったかくしないと風邪ひきますよ。いつもの食事、白飯、納豆、豆腐と納豆の味噌汁。そう、納豆の味噌汁、いや私納豆自体がね、
納豆の味噌汁美味しいよ。
そうなのか、俺納豆自体があんま好きじゃないですから。
そうだよね、
そうなんですよね、関西人
知ってる、
ありがとうございます。はい、いつもツッコミがいなくて収集がつかないことかな。そうですね、いつものありがとうございます。いつもの手料理、オムライス。そういえばオムライスとオムレツの区別が昔つかなかった時期があったんですよ。おかずがオムレツですよね。
そうですね、
主食がオムライスですよね。
主食
じゃないんですか、
うん、
うん、はい、納豆はそのまま以外では食べられないなっていう、コメントがございますが、まあそうですね、納豆っていろいろと、納豆ご飯、納豆パン、納豆味噌汁、
納豆味噌汁は美味しいけど、うん、納豆パン食べたことないな。
まあでもそのままがいい。
納豆カレーはでもそんなに美味しくなかったよ。
納豆カレーは美味しくなかった。なるほど。うん、まあ私は納豆が苦手ですんで、それ以前の問題ですからね。
そうだね、はい。そうだね。
いつもの格好、紺色のスーツに黒の革靴、かっこよさそう。 いつもの狩猟乗馬スタイル、秋津丸会の黒のスタイルに絶対領域までの長さの采配ソックス、いいですね。いつもの疲労回復、
はい、
ポッカレモン100を 500cc 飲む。ポッカレモン100ってさ、
うん、
cc 数少なくなかった？
え、
ポッカレモン100は確か cc 数少ないっすよね。これそう、一番でかいんでも 450ml。 あ、 cc 数じゃない、あのミリリットル数ですね。そう、え、 cc
量が少ないってこと？
そうそうそうそうそうそうそう、500ml って大概ですよ。めっちゃ酸っぱいわ。今口の中がすごい酸っぱくなってきた。口の中がすごい酸っぱくなってきましたよ。
酸っぱくなることあるんだね。
一応 450ml のやつはあります。瓶かな、
うんうん、
やばい、口の中が酸っぱくなってきた。いや、私あのポッカレモンすごい好きですよ、あれ。
うん、
でも唐揚げに勝手にかけたらね、何でしたっけ、戦争が起こりますんで気をつけてください。はい、黒納豆ってうまいのかな。
唐揚げにかけるの好きだ。
ん、アリスさんは唐揚げにかけるのは好きですか？
好きです。
まあ、あのそれを、勝手にかけたりすると戦争が起こるっていう話をよく聞きますね。
なるほど。
はい、黒納豆って美味しいのかなって質問ございますが、アリスさん黒納豆って好きですか？食べたことありますか？
黒納豆って黒豆の納豆のことかな。
ん、俺も知らん、俺は知らない、納豆にあれがないんで。はい、いつもの所持品、メモ帳、マジック、予備バッテリー、携帯電話、双眼鏡、ダガー、ライター、アルコールというセット。なんかあれですね、突然遭難しても生き残れそうですよね、普通に。
サバイバー、
サバイバーです。いつも書く言葉といえば、倒れるなら前に倒、あ違う、いつも書く言葉、アイリッシュコーズウェイ、アイルランドから来たという造語で、いつもの言葉、倒れるなら前に倒れろ、前に倒れなければ次の人生でスタートラインよりも、いや、前に倒れなければ次の人生でスタートラインよりも前からスタートできないぞ、今日を全力で生きれば明日死んでも後悔はないはず、今頑張れないものが来世で頑張ることがことなどできない、いつもの酒、日本酒というものがだったりします。なるほどね。 黒納豆というのは黒豆の納豆だそうですね。
うん、黒豆の納豆食べたことないや。
あ、そうなんだ。
うん、
あるのかな、そもそも。
あるよ。
じゃあ、あるのは知ってるんですけど、その身近で売ってるのかな。
売ってるよ。
そうなんだ。
うん、
はい、はい、では次行きましょう。ファンネルネハン弱小さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんはっす。
こんばんしゃ。
いつもので思いつくこと。いつものこと1。ライザが突撃後重量砲撃で沈没し白旗をあげる。いつもの。ね、
うん、
いやー、あれはね、うん、あれね、俺思うんです。まあその大航海時代オンラインってゲームでですね、はい、その味方の NPC なのに、敵陣に突っ込んで速攻白旗を上げる、沈むっていうね、ライザっていう、大変なキャラがいるんですけど、クエストなんかでさ、ライザを守れって言ったらっていう、もしクエストがあったりしたら、
うん
うん、キーボード叩き割る人続出すると思いますよ。
あ、だって僕、
はい、
ライザを、うん、あのイベント、あの英国のイベントで、
はい、
ライザーを沈めましたよ僕。
なるほど、わざと沈めちゃいましたか。
うむ、
はい、いつもの人間が、小賢しく生きることね、いつもの二人が幹事弱者ってことかな。いつもの二人、うん、私は幹事弱者です。アリスさんはそこそこ強強だったりはするんですが、コメント自体を読めない追えないことがございます。はい、何だったっけ。で、さくらんさんか、来世で頑張る帝は無職転生。そうです、無職転生最近アニメで始まったんですが、あれどこまでやるんでしょうね。アリさん、
無職転生、
はい、無職転生っていうのがあのアニメが最近始まったんですよ。
うんうん、
私それあの原作一応最後まで読んでるんですけど、で、うん、一応そのナロー初のアニメではあるんですが、いわゆる異世界行ってチート能力で俺杖するあれではないんですよね。
ほうほうほうほう、
そう結構ね、うん、あれも結構シビアな感じの、作品だったりはしますが、うん、ロキシー先生が可愛いということだけ、今のアニメのところでは言っときましょうか。
なんだか分かんないことを言ったぞ。
ね。はい、回復術師のやり直しってアニメもおもろいよ。回復術師のやり直しは、私あの何でしたっけ、漫画版を、全部読んでたりはしてますけど、あれは結構やり直しはエログロ
え、
はい、回復術師のやり直しは私ね、あの結構あれですよ、漫画版は好きですよね。あれです、何でしたっけあらすじとしては、ね、そのいろいろひどい扱いを受けてね、あのひどい扱いを受けたけど、最終的にその何でしたっけ、過去に戻って自分に対してひどい扱いをしたやつらに復讐をするという感じのストーリーです。ですです。ですんでね、まあ復讐ものなのでね、まあ見る人によっちゃすごいスッキリっていうパターンもありますけど、うん、まあ人によっちゃ後味悪いみたいな感じの感覚を得ることもあるかもしれませんね。
ああ。
はい、エイチャルさんは本当暇人なんだなって、ツッコミをいただいてますが。いやいやいや、そんなことないですよ
忙しい方ですぞ。
なんだろうあれです、その何でしたっけ、人がいろいろとこう情報収集するね、あれがあるんです、あれっていうか情報収集するね、限度的なものがあると思うんですが、それが私あの一部のオタの方の知識に偏ってるってだけですね、
うん、偏ってる
だけです。アニメ版のロキシーはいろいろとやってたな、いろいろとやってましたね、ほんと。はい、続いて、いつものこと、養生採集をしていたら、船員がカキやムール貝を頻繁に拾うとかですね、ガレー船を発見、色のキャラかと思ったら NPC の偵察艦隊あるあるですね。でいつもの撮影プールの撮影場所、例のプールですよ。アリズ。
例のプールって。
例のプールですよ。
ね、え？
例のプール。まあまあいわゆるその何だっけ、アダルティーな作品にの、プールものが出て、プールものの内容だと必ず出てくる例のプールがあるんですよ。
ほう。
であまりにもメジャーすぎるためにですね。その MMD なんかの背景とかにも、背景というか、ね、モデリングが存在したりとかですね、
うん、ほう、
その何でしたっけ、二次元のノベルゲー用のイラストにも存在してたりとかですね。
あ、アリスも知っているかね、
レイのプールは知ってるんじゃない、レイのプール、よいしょ、 そう、レイのプールで画像を検索していただければ出てきます。
よし、どれどれ、
レイのプール、
レイのプール、
はい、今 YouTube が止まったらしいです。こちらの方では、
謎のプール、
ちょっと待ちくださいね。はい、YouTube が止まったっぽいですが、ちょっとお待ちください。あれ、これはね、 YouTube 側の復活したかな。はい、これは私何もしてないです。多分ね、最近なんかちょくちょく YouTube の配信見てたらちょろっと止まったりすることがあるっぽいですけど、繋がってる？大丈夫かな？なんかね、他の配信者さんとかも見てても、ちょろたまにね、なんかぐるぐるになったりすることがあるっぽいですけど、はい。あ、復活しました。ありがとうございます。はい、
先生。
はいはい。
例のポールで検索したんですが、
はい、
花園ルームというところ、
そうそうそうそう、それそれそれ、
いや知らない、こんな撮影場があるんだ。
まあいわゆるね、何でしたっけ、撮影するためのまあ貸しスタジオの一つなんですけど、
うん、
まあ、
うんうんうんうん、
そう、そのなんかそういう映像を撮影するときにあの使えるスタジオっていうのはすごい少ないんですよね。
そうだよね。ですので、すごいね。
そう、プールもののね、映像作品には必ずこれが出てくるがために、
うん、うん、
はい、あまりにもそのね、メジャーになりすぎてですね、その、うん、何でしたっけ、二次元のイラストになったりとか、あと 3D モデル の撮影場所になったりとか、うん、中身になったりとかですね。
例のプールっていう本まで出てるよ。
そうですね、いつもの水着
男なら誰でも知っている日本で最も有名なあの例のプールを徹底的に大解剖。
そうなんです。あとね、よくなんでしたっけ、ニコニコのそのね、ノベルゲーじゃないかな、
うん、
まあテーブルトーク RPG のリプレイ動画とかさ、あとその、うん、何でしたっけ、ボイスロイド劇場とか、まあそういう劇場系のね、お芝居系の作品を作ってた場合、例の部屋とかね、
うん、
そう、フリーで提供されてる自室のやつとかをいつも出してきた、例のいつもの部屋とか例の部屋とかですね、そういったものとかも結構あったりしますけどね、
うん、へー、
はい、まあ、例のプールっていうのは、まあ、本当そういうそのいわゆるエッチチーなビデオとかでよく使われてるプールです。大概そのプールが使われてるんでね、
初めて知った。
大人になると、まあ、今後見る機会っていうのも出てくるとは思いますけどね、はい、
なるほど、
話が思いっきり、脱線してしまいましたが、いつもの少女層は 5歳から12歳、女性層が14歳から32歳ぐらいまで。はい。いつもの出来事、俺の PC にやってくる聞いたことのない場所からのサイバー攻撃。ほうほうほうほう。フナッシーのヒャッハーが補足音になっている。プラス大事なデータはそんなところに入れないなし。ブッシャーアズナブル、赤いフナッシー。いつもの悪の完璧な妹属性の、娘が笑顔で作ってるカキフライを永遠食べさせてくる、それ悪夢ですね、いつもの、悪夢にマリモがアリスキングダムへ揚陸して室内で異常繁殖するというものがありますね。はい、で補足、前回の中学時代の体育担当の亡き 俺の県の市長さんの娘さんの話をしましたが、娘さんは多くの方が考えるような、アジャコングやダンプ松本系のようなガタイの大きな女性ではなく、めっちゃ美人さんで、52kg の軽軽量級という背は高いけどモデル体型みたいなお体の人であってあったということは添えておきます。なるほど。なんか強強な女性だったので、ガチムチな女の人を想像している方ではなく、本当にスラッとした方でね、強強な感じらしいですね、
う
ん、なんか柔道でその寝技をあれしようとしてボコられたっていう前回の話題ですね。
お
ー、なるほど。はい、NNさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
いつものことと言いますといろいろありますが、個人的に思い浮かぶのは、毎日聖書を5節通読するか、朝焼けを見る、ほうほうほうほう、素振りをする。何の素振りでしょうね。まあ剣の素振りでしょうけどね、うん、早朝礼拝を代行したりしている。ほうほうほう。保育園に行き、必ず泥だらけの子がいるので洗ってあげる。お悩み相談をしているというものが挙げられるのではないでしょうか。まあ私はね、あの朝起きるのは完全に日が明けてから起きますので、朝焼けは見えないですけどね。いつものは授業中に寝ることかな。いつものですか。なるほど。
あ、
ちなみに、私も授業中爆睡してた人間です。爆睡してた人間です。
僕はレジ打ち中にちょっとだけ寝た、は
い、なんてなんてな、はい、
レジを打ちながらちょっとだけ寝ちゃった。
あ、それは、それはつわものですね。
うん、
それはつわものですね。
うん、ちょっと夢うつつでちゃんとお釣り返してたんで、ちょっとびっくりしてですよ、は
い、まあでもね、授業中に爆睡はね、私ね、正直あの学生時代、もう学生時代から寝とげにはまってまして、夜中のね、うん、めっちゃ遅い時間から朝ねギリギリまでその結構遊んでて、でちょっとだけ寝て学校に行って、その学校の授業中に爆睡するっていうね、うん、っていう生活を、しておりました。
うん、お
ー、ちなみにどれぐらい爆睡するかって言いますと、休み時間も構わずぶっ続けで寝るために、うん、はっと気がついたら移動教室で周り誰もいなくなってたことがあったっていうね。はい、でそれで
誰も起こしてくれなかったの。
それをね、私の友達に聞いたんですよ。なんで起こしてくれへんかったみたいなことを聞いたら、お前起こすと怖いやん、うん、みたいな感じで言われました。
起こすと怖いの？
いや、わかんないです。あんま記憶ないんですが、爆睡しているところを起こすと、ふぅみたいな感じで、うん、で、なんやこらーみたいな感じで言ったら先生だったってこととか。
でもそうか。
はい、まあまあ何でしたっけ、うん、大概の先生は、私が爆睡してでもスルーしてました。はい、ね、
みちやさん不良だったんですか。
うん、全然不良じゃないです。ま、すごい真面目な生徒でしたよ。
真面目な生徒なのに
怖がられてた。めっちゃ真面目な生徒でしたよ。どれぐらい真面目かと言いますと、ほら、何でしたっけ、中学校の時なんかは、うん、私生徒会副会長とかやってましたから。
確かに。
でしょ真面目でしょ。内心ものすごい良かったですよ。
そんなことをやっていたな。
内心めちゃくちゃ良かったですよ、うん、高校受験の時なんかもその内心だけでもうすごいね、プラスアルファの評価されたと思いますよね。真面目な生徒は寝ねえわっていうことでですね。はい、真面目な生徒は寝ねえわっていうね、ツッコミをいただきましたが、うん、うん、まあまあ、いわゆるほら、何でしたっけ、弱い者いじめしたりとかカツアゲしたりとか、そういう不良的な行為は一切してないですよ。
うん、うん、
万引きだって一回もしたことないですからね、私。
うん、
寝起きがものすっごく悪いんですねみたいな、コメントいただいてますが、まあそうなのかもしれませんね。はい、留置所にいた時に100均の洗濯バサミを袋詰めさせられてた。1ヶ月賃金320円で安さんに貢献してましたよ。普通だわ。はい、どうやら私のやることは普通だそうですね。まあ普通なことです。いや、なんしかね、そう、
うん、
私が住んでたところはど田舎ですから、その、うん、いわゆる不良とかヤンキーってマジで不良とかヤンキーなんですよ。
どういうこと？
わかります？
え？
いや、その普通に目合わせただけでイチャモンつけたりとか、そのカツアゲしたりとか、うんうん、もう
何ガンくれてんじゃねえよ的な感じ
的なやつとかね、何でしたっけ、なんか抗争ヤンキーグループ同士の抗争なんか。ヤンキーグループ同士の抗争なんか日常茶飯事でしたからね。
日常茶飯事か。
日常茶飯事でしたから。何々会とか。
なんということだ。
ね、何々組じゃないけどね。そういう、いわゆるその暴走族的な集団とかの、その抗争とかそんなん。だから、なんやろ。なんかほら B 級漫画ってほどじゃないけど、その B 級な感じのヤンキー漫画とかに出てくるような、
うんうん、
こってこてのそんな不良ヤンキー、うん、タンランボンタンみたいな、わかる、
うん、
そんなんが普通にいた学校でしたから、うん、私なんか普通の学校指定の制服してるしてきてる時点で大真面目な人間ですからね、言ってしまえば。
確かに確かに ね、うん、
ですです。ですんでね、まあ何でしたっけ、そう、まあ寝起きが怖かったのかもしれませんが、まあまあ私自身はね、至って真面目な、真面目かどうかは分かりませんがね、授業中爆睡はしてましたけど、いわゆるヤンキー的な不良ではなかったのでご安心ください。
うん、はいはい、
はい、工藤会 VS 吉塚組の構想。なんだそれ。
え、
なんだろうね。
武道会
ですです。はい、じゃあ続いて、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
いつものと言いますと、給料もらう、ギャンブルに使う、負ける、ふて寝するです、毎月張り切っては落ち込むのを繰り返しています。カウンセラーにも相談していますが、今のところ効果的なアドバイスはもらえていません。何度失敗しても懲りません。たまに大勝ちする日があるからです。もうずっと続いているので治らないと思います。どうしようもないです。なるほど、ギャンブルの種類変えたらいいんではないですかね。
ギャンブルの種類？
そうそうそうそうそう。ギャンブルの種類。
というと？
結果が出るのに時間がかかるギャンブル。
なるほど。
例えば株とか。今だと
なるほど、
仮想通貨とか。ね。
でも株だとさ。
はい。はい。
大暴落とかあるじゃん。
そうだからギャンブルですよ、株なんかは。
あるじゃん、
うん、
そうだよね。
でもまあ何でしたっけ、そう、結果が出るのに時間がかかるのでね、
うん、
増えるにしても減るにしても、その待ってる間はギャンブルしないんじゃないかなとかって勝手に思ったりしますけどね。とか、
なるほど、なるほど。
あとはですね、私のおとちゃんがやってるんですけど、私の親父、競馬にハマってるんですよ。競馬。で、うん、今はその、競馬のアプリとかと連携させて、で、うん、年間でのその回収率っていうのがね、出てくるんです。
う
で、その回収率が出てくるために、結構ね、本気で研究して、勝ちを目指すというか、なんていうか。はい。で、競馬って大体ね、20% から 25% ぐらいが胴元が持っていくのかな？何パーか忘れましたけど。ですんで、回収率 75% ぐらいだったら、まあまあまあ、胴元に持っていかれてる分ぐらい負けてるかなぐらいの勢いだったりはするんですが、ね。
うん。
そう、なんか、うちの夫ちゃんは、年間回収率 95% ぐらいはいってたらしいですよ。まあまあ、5% 負けてますけど。
すごいね。なんかすごいね。
5% 負けてますけど、それでも。ね。
おう。
そんな感じで、その長期、年間で、集計を取っていってみては面白いのではないでしょうかね。
どんな集計？
そう、その、だから、何歩勝ったか何歩負けたかっていうのをメモっていけば、メモっていって、その、爆地、本当にその、何でしたっけ、絶対、胴元が有利なものではなく、まだ勝てる見込みがありそうなギャンブルに鞍替えしてみるのも面白いかもしれませんよ。ね。
なるほど。
はい。ちなみに私は、株で現在、何でしたっけ、コロナ禍になる前に買った株が暴落してえらいことになってますが、
うん。
何でしたっけ、最近ほら、ビットコインがすごい上がってるじゃないですか。それにつられてね、それにつられて、そのどうでもいいコインまで値段が上がったりしててですね、そのどうでもいい、ゴミみたいな仮想通貨をちょっとちょろちょろ買ってて、まあ株で負けてる分ぐらいは取り返せてるかなみたいな感じの。はい。ね。ですです。まあそういう意味では、そのね、何でしたっけ、株とか仮想通貨はね、そのわざわざお外に出向かなくてもお家の中でポチポチできますから、今の世代、今の時代に合ったギャンブルなのではないかなって思ってます、ですです。ね、まあまあ何でしたっけ、やめる必要はないと思いますよね、もう娯楽ですからね、そんなもんやめる必要がはないとは思いますが、何でしたっけ、やるならね、本当に運任せにやるのではなく、勝ちを目指してやってみるのも面白いかもしれませんよ、
はい、なるほど、
ですです、勝てるギャンブルをね、挑戦するっていうのも面白いかもしれません、
勝ちか、
まあアリスさんも結構ギャンブル好きですよね意外と、
そうそうだな、
ですよね、ですよね、
多分、
はい、はい、というわけで今更新してみたら投稿はこんなところかな、アドバイスの方向性間違ってるはい、あと高校生きのこさんが、株はまあゼロにならないし持っていれば配当ありますからねっていうね、ゼロになるんだなこれがたまにね、
なるんだな、
ゼロになるんだなこれが、まああれですね、株も仮想通貨もそうなんですが、やっちゃダメなのはいわゆる信用取引とかレバレッジをつけての取引っていうのはやっちゃダメです、うん、
レバレッジはつらい。
レバレッジとかはやっちゃダメです。ね。まあそう、だからまあまあまあ、その辺はね、自分のお財布と相談して、ね、生活が支障出ないレベルでやるのはまあいいんじゃないですか。多分、多分ね。
うん。
だってそういう意味では私なんか学生時代、ゲーセンで月に10万ぐらい突っ込んでましたからね、バイト代ほぼほぼ全部ぶち込んでましたよ、
そんなに、
最初ね、最初だけね、
今明かされる、
そう、最初だけですよ、
HR さんの、
何でしたっけ、 ゲーセンで何でしたっけ、ガンダムの連邦 VS ジオン的なやつが流行りだした時に、うんうん、その最初はその勝てなくてですね、
うん、
もうそれこそ負けては並び直してコイン入れてみたいな感じで本当にね月10万円ぐらいゲーセンにつぎ込んでました。
すごい、なんか聞いちゃいけないこと聞いてるような気がしてきた。
でも、まあ、当然ね、勝てるようになりだしたら本当100円で何連勝もできて結構な時間遊べるんでね、
うん、
まあただね、それよりはね、まだまだマシかもしれませんよ。ほら、でっかい筐体のさ、カードゲームのやつとかあるじゃないですか、うん、ゲームセンターね。
うんうんうん、うん。
あれなんか、もっとお金が解けますからね。で、冒頭で話題に出た、艦隊コレクション、艦コレのアーケードなんかもありますけど、うん、あれなんかもすっごい勢いで、お金が解けますから。
解けるんだ。
そう。まあそれに比べればまだまだその大勝ちして勝って帰ってくるのがあるんだったら全然ねいいんではないかなと思いますけどね。ゲーセンなんかほんまに使ったらマイナスになるだけですからね。クレーンゲームとかで景品取ったりするなら話は別ですけど、まあでも最近ね、コロナ禍の影響でそのゲームセンターなんかもなんかバンバン潰れてるっぽいですからね。まあアミューズメント施設っていうのもこの時期は難しい、厳しいのかもしれませんね。はい、出たガンダムっていうことですね。絆、三国志対戦系その他。絆は高いですよね、あれ。最初は1プレイ500円でしたっけ？戦場の絆っていうね、戦場の絆っていう、ガンダムのゲームがあるんですが、球体みたいな、うん感じのコクピットに入ってそのいわゆる全面、うん、全画面操作みたいなガンダムを操縦する系のゲームなんですけどね、
うんうんうんうん、
なんしかその出た当時1プレイ500円だったんですよ、
うん、
1プレイ500円のゲーセンのゲームは高すぎだと思いますけどね。
高すぎ。でも やる人はいたの。
やる人はいるんですよね。そう、なんだかんだで、絆に10万以上投資したわ。そうなんですよね、
すごい。
まあでもね正直操縦する系のゲームだと、
うん、
もうプレイできないですけど敵機対戦敵機っていうゲームは素晴らしかったと思いますよ、うんうんね、今ではもうねプレイできないですし最近ではねその本当に、うんロボットに乗り込んで戦うんだゲームだったら VR 機器を使ったゲームっていうのがねいいのかもしれませんけどね、まあ、VR 系のゲームが今後進展していって VR 機器が安くなってくれればね手を出しやすいんですけどね、
うん、
そういえば絆ってゲーセンに儲けほとんどないんだよね。そうでしょうね。あれは筐体が高すぎます。
高いからみんなやらないよね。そんなには
まあプレイする人自体も少ないですしその設置するための費用がめちゃめちゃ高いんですよ。場所も取りますしね。そう戦場の絆をっていうそのゲームの筐体を置くそのスペースがあったら一体普通のゲームが何台置けるかって話になりますから。ただ
そんなに。
そうそんなんですよ本当。アリスさん、その何でしたっけ、あれでしたら Google の画像検索で戦場の絆って検索してみてください。
うん、
戦場の絆、
戦場の絆、ででん画像
のやつのその最初は今はその3面のタイプもあるんですけど最初はそのドーム型みたいなのに入るやつですね。
ああああああ、君もモビルスーツに乗れる。
そう雰囲気的には本当にそのガンダムみたいなものを操縦してるような、
うんうん、
雰囲気を味わえるんですがまあ何しかね設置する面積とか高いみたいな でっちゃでかいみたいな。
へー、なんかすごい初めて見た。
はい、体感型ゲームですね。ですです。
今でいう 4D みたいな感じなのかな。
さあ、高い筐体に、まあ、高額の通信費用とかですね。はい、ゲームセンター、ゲーセンじゃなくて普通のカードゲームになら10万溶かしたな、溶かしたな。俺もカードゲームね、あれもお金溶けますよね、ほんとね。スターターを買ってからね、ブースターを買ってとかってゴリゴリやりだしたらもうね、もりもり金が減ってきますね。でどうしても出なかったレアカードを現金で買ったりとかしてもね、
うん、
はい、ラウンド1とかにまだね残ってると思うから覗いてみるとええでらしいです。戦場の絆ですね。はい、というわけでですね、なんかいつものように、もうすごい脱線しましたが、今日はこの辺にしておきましょう。お題のコーナーでございました。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、今日はですね、いつものようにいつもの感じの、ね、放送だったような気がします。いつものレイブンズナイトですね、
まうん、はい、いつものレイブンズナイトだね。
いつものレイブンズナイトですね。
うん、安定だ。
コメントで、早々、バティファイトってやつにはまりまくって、一時期 10ボックスぐらい一気に買ったな。そうなんですよね。であれなんですよね、その新しいブースターパックとか出てきたらね、またそっちでいいカードがあったらそれも出るまで回すみたいな感じのね、ありましたよ本当。まあ、あのいろんなカードゲームね、ありますからね。そのそう、まあでもそのカードがね、後になって逆にね、お高くなって資産になったりするケースもありますからね。はい、来週はおパーイの大きなゲストを頼むってことではございますが、来週のゲストはですね、今日一応コメントにも来ていただいてます宝石の子さんに、来ていただく予定でございます。まあ、V さんではございません。 VTuber の方ではございません。一応アリスさんの今着ている衣装を作ってくれたりする、まあ、モデラーさんというか、
あの、かわいい衣装です、
ですね、イラストレーターさんと、まあ、一応ゲーム実況者みたいな感じの方ではございますので、一応おしゃべりはできるかなと思いますのでね、来週はぜひぜひ楽しみにしておいてください。というわけで、よろしくねということでございます。
よろしくね。
よろしくです。アリスさんも楽しみにしてますんでね、
楽しみです。
ぜひぜひ、はい、はい、でも、一番お金飛ばすのはソシャゲなんだよな。ソシャゲはねお金使いますよね。ガチャの闇というやつです。
ガチャやめて
でもね、私ね意外とソシャゲでお金使ってないんですよね。
そうだよね。
まあ、って言っても私がやってたプレイしてたソシャゲってモンスターストライク、モンストか、あれっすね、何でしたっけ、白猫プロジェクトぐらいですから、
うん、
特にモンストなんかはあれですね、その何でしたっけ、課金キャラ使わない縛りとかしてめちゃめちゃゴリゴリプレイしてましたから課金キャラ使わない縛りとかやってましたから、
使わない縛り、
はい、巨乳希望の人がいるっていうことではございますかね。未だに無課金税です。俺使ったことがない、未だに無課金税。私ね、一応その何でしたっけ、最初に100円だけ課金するんですよね、ソシャゲの場合。
なんで？
それ100円ぐらいを課金するとですね、 あの一応課金履歴がソシャゲのサーバーの方に残りますんで、万が一ねデータが飛んだりとかそういったした時に、あの問い合わせしやすいです。 Google でこのアカウントで何円、この時に何円課金しました、その利益から辿ってみてくださいって言えるんですよ。
うん、すごくわかりやすい
ですんで、まあ最初もね、あのとりあえず一番安い石分ぐらいだけは課金するようにはしてます、ハマったゲームに関してはね。ですです、
うん、
はい、FGO の金の飛び方がやばい、確かにね。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ガチャの話になるとその課金額の話でですね、盛り上がるのがいつものことだと思います。
いつもだな、
いつものことですね。まあでもね、正直お金が、お金を使わなくても楽しめるゲームっていうのが面白いのかもしれませんね。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。うん、この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター保証姫ことアリステラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。では今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。
あ、そういえば、なんだったっけ、アリスさん。まあ、あの、他の放送主さんがやってるように、今日来ていただいた方のお名前とかを読み上げていこうかな、下から。はい、高校生きのこさん、ちょっと待ってくださいね、コメントビューアーが。
ダメじゃん。
じゃあ、コメントビューアーが原因不明のエラーが発生したため、切断されましたが、連呼されてるんですよ。ちょっと相当するから待って、相当するから待って、
もういつものだな、もういつもの。
はい、レイラさん、光合成キノコさん、青葉風太さん、謎神さん、さくらんさん、あとですね、黒羽沙羅さんはもういないかな、秀山さん、あと元囚人さんで、ぐらいで、あのニコ動の方はごめんなさい、ニコ動の方も、コメントたくさんいただきました、ありがとうございます。チテリセルビさん、広告ありがとうございます。ファミリーアさんも、広告ありがとうございます。
ファミちゃん、
はい、おかげさまでですね、本日はニコニコ生放送は第4位にランクインしてました。ちょっとニコ生の方がですね、コメントビューアーの方がバグってまして、ちょっと来週までには復帰させればいいかなと思っております。ね、姉聞いたのかよっていうことなんですが、チラッと顔出してくれたみたいですね。はい、ちょっとね、ニコ生の原因不明のエラー、これをね直すように、直せるのかな、マルチコメントビューアーが新しいバージョンになってくれることを祈りつつですね。はい、というわけで今日はこの辺にしておきましょう。 See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。